2022年11月11日です。その前に暗号資産系で売られましてね、いきなり、CPI 8% 割れという形で、買いが入ったという、まあ、見てる方は分かっているかもしれませんが、見てない方はね、何言っても分からないかもしれないという、まあ、当たり前ですけどね、というところでほとんど1分間で、ね、ガンといったという、そんな動きだというところですね。で、ちょっと過剰反応かもしれないんですけどね、とりあえず何言っても、相場の今あるプライスが全てという観点から言うと、金利のね、5年10年計が 4% 割りましたんでね、それがあったりしてるのは当然といえば当然と。で、あとはこのまま買われるのか、ね、また戻り売られるのかね、それがちょっと微妙なんでというところですね。今日出来たか17億できてますんでね、売っちまった買い戻しとかね、いろいろあるのかなっていうところですけど、それと主要銘柄はね、ちょっとまちまちになってますんで、ちょっとなかなかね、こうだっていう感じにはなってないというところですね。表面的なインプラは 19% と、なってますんで、さほどね、上がってはないんですね、いろいろね。直近コールもね、プットもね、ちょうど SQ 終わったところですけど、さほどね、上がってませんでしたんでね、要するに、上に行く方もね、こうなるとは思ってなかったみたいな、そんな動きかなというところです。で、日経平均先物ベースですけどね、とりあえず、上がって下がって上がって下がってみたいなね、感じで動いていて、ちょうどチャンネル上限下限があってと。で、一応上限系をね、一応今回の上げで一応ね、いっちゃったという感じになってます。で、あとは、9月の高値どうするかというのが短期的なお話という部分で、データは買いになっている日足と、同様に、週足も買いになってますね。こちらも9月の高値どうするかというところありと。月足も買いなんですけどね、まだちょっと上値抵抗線引っかかるかなみたいな、ところが見え隠れしていると。つまり、短期的には全て買いなんですけどね、すっきりポッキリ抜けてくるかはまた別なお話という感じになっているかなと。で、暗号資産等も含めてね、いろいろとまたいろんな部分で損失出てると思いますし、特にドル円がね、報道されている通り、取引量ね、相当あったというところあたりをちょっと割り込んでますんで、日本のね、インフレという部分から海外にアメリカに逃げたという部分がね、カースペースはしこったかなという感じがありますね。各自どのぐらいで言ってるかね、分かりませんけどね、簡単に言ったら、NISA とかね、そういうのと一緒で、全財産言ってるわけじゃありませんしね、場合によってはそうかもしれないし、それは分からないんで、問題はね、リーマンショックのように何かね、破綻するところが出てきて、それが大きいか小さいかとかね、いろいろあるかもしれませんけど、そうなるかならないかと。いうところが今後の課題じゃないかなと思いますね。ちょっとすみません、最近ですね、何か言うとね、すぐに更迭になったりする世の中ですんで、ちょっと言いたいこともちょっとね、控えなきゃいけない部分が多々あるということを、ご理解いただきたいと。と言ってもね、じゃあ言わないのかよと言われてしまいますけどね。現実そうだって話ですね。で、とりあえず、相場に関してね、だけ話をしますけれども、今言った通りね、先物ベースはすべに、短期的なみんな買いなんですけどね。で、ドル円、ドルベースのね、日経平均系も、転換線から基準線は超えてますが、まだ主要な高値は超えてないというね。こちらも短期的に戻してるよ。ね、で、本当なのどうなのというのが問われますんで、戻せばね、逃げ場になってくるかもしれませんしね。それは、日本勢と海外勢はちょっとね、見方が違ってくるかもしれないと。いうところです。それで週足ベースですけれども、日経平均、上限線週足超えまして、一目の上限線ですね。あとは9月の高値どうするかが問われているという。トピも同様ですね。上限線超えて、こちらも9月高値をまず抜けるか抜けないかと。まずは渦も買いが入っておりますが、微妙は微妙とね。まだ主要な部分を抜けきっているかいないかみたいな、位置関係と。あとは、評価損が一週遅れでマイナス 10.62 というあたりですね。今日の上げでどのぐらい変わったかがありますけどね。 まあ、データは船に、ね、直近のものが入ってくるとは限らないと。でニューヨークも、一応、まあ、主要な高値を結んだラインは一応抜けたんですけどね、このあと、まあ、週足上限線をすっきりぽっきり抜けてくるかどうかというのが、まあ、問われています。一方でナスダックですね、週足転換線を戻して、これがまず抜けるか抜けないかという、これだけ戻してもね、そんなに上がってませんね今のところね。ドル円が、一応終わってしまって、週足基準線方向というのが、まあ、問われております。まあ、多分みんなね、まだ金利上がるんだから戻すよねと思ってるに違いないと思うんですけどね、そういう部分で、損切りしないで逆に買っちゃうかなみたいなところも見え隠れというのがねあったりしますんで、とにかく現物とですね、FX ね、最近 FX といってもなんかこう為替全体をね FX っていうちょっと、まあ、そういうふうに言うような、ところもあったりしますけど、まあ中身によってねいろいろ変わってきますんでね、ネット見るとね、まあ儲かった損したとかねいろいろ出てますけれども、やっぱりやってることがね、どういうことかってことをちゃんと分かってないとね、という話ですね。まあ、とりあえず、まあ、テクニカル的にはね、週足転換線どうするかと。で、一応、ユーロドルですね、もう、一応基準線は超えてましたと。あと、各通貨ペアはね、それなりに動いてたりしますと。で、代償の金がね、いくらか上がっていたりしますけど、まあ、ニューヨークの金がね、1765まで上がってますので、で、原因は、まあ、ほとんど横ばってるって言えば横ばってるんですけどね。まあ、頭も重いし下も硬いしみたいな、一応バレル 88.53 という数字が今直近出ております。CRB だけ見るとねまだそんなに、消費者物価が 8% 割れて 7.7 というふうに言われている通り、ね、じゃないんかなと思うんですけどね、なんかちょっと非常に、まあ、反応が、ね、大きいかなみたいな感じですね。まあ、いうところで、ね、とりあえず、動きましたっていう、ね、ことと、あとほんのさっき言った通り、ほとんど1分間で、ね、やってきますんでね、買いの方はこんなもんですけどね、本当に売りになった方はね、もっとそんなもんじゃありませんので、まだ本当に、いろいろね、次に何が起こるかすら分からないという部分と、あと日本にいるとね、向こうの状況なかなか分かりませんのでね、いきなり暗号資産の管理と言われても、何みたいな、とかね、CPI どうなったって言ってもね、どうなったって言ってる最中にね、やられますからね、まあ、やられるかね、うまくいくかっていうのは、まあ、あるかもしれませんけど、ちょっとそんな感じになってますんでね、いうところで、ちょっとね、変動が大きいかなという部分と、あとはね、動いたことによって、損益のいろんな発生が生まれてるかなと、特に、インフレ、ね、円からドルへといったね、部分が、まず為替部分はね、直近は、まあね、ちょっと、上の方だけ見ると評価損かなという部分があってと。で、このあとね、押し目になればまた別の話だしね。まあ、相場で先分かんないですね、正直言うところね。あと、材料が変わればね、前提変わればみんな変わってきますんで。という部分でね、まあ、それを踏まえて自分が行動するかしないかと。されど、本当にね、一瞬で動かれてしまったら行動すらできないと。ね、で、高いところからされて、安いところね、売らされる、ね、まあ、現物系というのがあったりしますんでね。まあ、でも、これが今ね、この時間帯はこういうもんですから、それを踏まえてね、まあ、どう行動するかが問われてくるというところかなというところですね。まだちょっとね、来週もイベントして、個人的にはよくわからないというところですね。コメント以上です。